始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、私最近ちょっとね、はい、もう多忙ですごい頭混乱してきた
まあまあ、だってそりゃ、うん、あの快感が近づいてきてるから。
そう、すごいこうなんやろな、危機迫ってきてるね。 あと2ヶ月、うんうんうん、ちょいどうしようっていう
やっぱあれ、あのオープニング上映何にしようとか、
そう、それもあるし、うん、もうほんまに工事のいろんなこちょこちょしたこととか詰めたりとか、はいはいはいはい、あとなんていうのかな、レジ周りとかの機材どうするとか、そういうちっちゃなことまで。
あ、なるほど、もう全部新しいものに変わるから、
うん、そう、なんかこう頭こんがらがってきましたよ
やっぱあの新しいバイトの人も雇わなあかんし、
う
ん、みたいな。
そう、そのね、人事の件も考えないといけないっていう。
いや、お疲れ様です。
かなり、あ、そう、でもなんかそういえばなんやろな、うん、普通に南海館やってた頃は、はいはい、もうすごい量の同時進行の案件あったなと思って、うん、だからなんか今ちょっとリハビリっぽいなんかこうやっぱりこの休館中ね、結構ゆっくりさせてもらったから、はいはいはい、なんかちょっとずつこう、あ、やばいやばいやばいみたいなね、あの時のなんていうのやり方をもう一度こうね、自分なりにやらんとなと思いながら、そんな日々を送ってますけど、
あの今の体力つけとかないとみたいな。
え、なんて、
体力つけとかないとみたいな。
あ、そうそうそう、体力をねちゃんとつけないといけなくて、うんうん、でもう来週にはね、はい、南海館に椅子がやってくるんですよ、映画館の、はいはい、それがすごい楽しみで今、うんうん、あのね、1階は赤い椅子が来るんですけど、はいはい、2階はねなんか水色っぽい椅子とオレンジ色の椅子が来るんです
よ。へー、あんまり映画館の椅子で水色って、うん、あるかな、どうやろう、
どうやろう、なんかブルーとかはね、うんうん、あるけどね、結構なんかなんていうの、グレーみたいな、ブルーみたいな、ちょっとね、うん、2階の50席の方の映画館はちょっと宇宙っぽい感じになるかも、雰囲気的に。そう、結構ね工事も進んできてて、
うんうん
うん、なんかねだいぶ進んできてますよ。でこの間はあのグッチーズフリースクール の、
はいはい、
あの古谷さんと一緒に経文社でトークショーもね、
まあ、なんかイベントやってたらしいですね。
そう、そうなんですよ、あのムービーマヨネーズっていうあの、うん、雑誌をね作られてるんですけど、うんうん、それの2が出て、うん、なんか今回はコメディ映画特集の本なんですけど、
はいはいはい、
なんかあの未公開、日本では未公開の面白いコメディってこんなにあるんだよっていうところから始まって、
う
ん
う
ん、
ああ、そうやね、この前のタグでもちょっと話したけど、うん、今コメディ映画ってすごい冷遇されてるから、ね、
そうそうそう、なんか実はこんなにいっぱいあってっていうところから、うんうん、なんかこうなんていうのかな、まあ、今までのコメディ映画年表とか書いてあったりして、はいはいはい、結構資料としても面白い本なんですけど、いいですね、それの発売イベントで南海館とその古谷さん、うんうん、グッチーズの教頭なんですけど、ほうほう、グッチーズフリースクールの京都古谷さんっていう人がいて、あの久々にイベントも出演してきましたよ。ほうほうほう、うん、そんな毎日です。なんかすいません、結構ね、うん、なんかわちゃわちゃしてる今日
そうやね、
うん、有人くんは最近どんな感じです
か？いや、もうあの相変わらず映画見まくって、うん、実家の仕事して、うん、みたいな感じなんですけど、うん、あのこの前久しぶりに、うん、その大学時代の親友たち4人みたいなんで、
うん、
こう偶然集まることがあって、
あ、私も同期の、
そうそうそうそう、
うんうんうん、みんな
あの、うん、あれね、もう結構もみんな30超えちゃってるけどさ、うん、やっぱ集まるとすぐあの20代の感覚になっちゃうみたいな、
はいはい、
あの明日仕事やから深夜2時までねとか言いながら、
いや、明日仕事でさ、うん、深夜2時までねって言える有人くんもすごいけどな、
まあまあ夜更かしなんで、
う
ん、まあ、結局あの4時ぐらいまであのみんなでコーヒー飲みながら、彼女がいないだのどうのみたいな
学生やん、
あの映画が良かったみたいな、
青春みたいや ね、
あの、うん、まあボンクラなんでしょうがないです
いいですね、私も久々にみんなに会いたい今日は、あ、そうですね、青春映画、青春映画なんかな今日の話は、
とも言えるかもね。まあまあでもやっぱあの、うん、男4人で集まると楽しいっていう、
あ、そういうね、うん、話ですよね。あの今日ご紹介するのは、絶賛公開中の作品、はい、5月17日から、まあ、あの京都でも上映してるんですが、うんうん、アメリカンアニマルズっていうね、はい、作品について、これ予告編とかビジュアルとかで結構話題にはなってて、
ね、
まあ、まだ公開したばっかりっていうこともあってね、
う
んうん、 でもなんかこう監督がね、バート・レイトンっていう監督なんですけど、はい、私この作品で初めてこの監督の作品見ましたね。
そうですね、というか、うん、まあこの監督、うん、その今までドキュメンタリーを作ってた人で、うんうん、いわゆるその日本公開作というか日本に紹介されたのはこのアメリカン・アニマルズが最初っていう人ですね。
あ、そっかそっか、うん、なんかまあね、まだ見てへん人も多いと思うんで今日はねあんまりネタバレがね、
そうやね、
うん、しないようにまあ話そうと思うんですけど、うんうん、まあすごいですよね、ロッテントマト満足度 98% って、まあ、アメリカではすごいまあ評判みたいなんですけれど、キャッチコピーが普通の大学生が起こした普通じゃない強盗事件ということでね、はい、まあ、強盗事件がベースになってる話なんですけど、うんうん、まあこれ実話なんですってね。
そうですね、オープニングでボンと出ますもんね。
そうなんですよ、ケンタッキー州の大学図書館に眠る、まあ、時価12億円を超えるヴィンテージ本を狙った事件を、はい、まあ題材にっていうかもうそれを描くみたいなさ、うんうん、なんか今って割とその事実を元にした作品ですみたいなんて結構多いじゃない。
多いね、本当に。そう
で、なんかこのアメリカンアニマルズの最初にもその事実を元にした映画、いや事実の物語だみたいなね、うんうん、冒頭で出てくるんですけど、まあ主人公はなんやろ、大学生4人組なんですよね、
はい、
で、なんやろな、周りのまあなんていうか普通の平凡な4人組なんですよ、
うんうん、
何もこう変わったことができないというか。で、まあそんな時になんかこう大学の図書館にオーデュボンって人が書いた巨大な、
はい、
画集があるんですけど、うんうん、そのタイトルがアメリカの鳥類っていうタイトルでね、うんうん、ほんまに実物大でアメリカの鳥の絵を描いた、まあ、図鑑みたいなね、絵なん、本なんですけど、
はい、
それが保管されてることを知って、まあ、それが手に入ったらもうほんまに莫大なお金が自分たちの元に入るから、
はい、
それで最高な人生を送ろうぜみたいなことを言って、計画をしていくわけなんですよ。で、その4人たちは、オーシャンズイレブンとかね、スナッチとかの犯罪映画を参考に強盗計画を立てるんやけど、果たしてそれがどうなるのみたいな話。
そうですね。
うん、そうなんですけど、どうでした？見て。
予告編では完全に、なんていうのかな、いわゆるケイパーものっていうかさ、
うん、
野郎たちが集まって計画を練って、
うん、
で、その犯罪がどうなるかっていうふ
う
に、予告ではやってるんやけど、
うん、そうね。
見て思ったのが、うん、これってドキュメンタリーやなって思って。
う
ん、
そう、私もびっくりして、その予告編、しか情報を入れていかなかったんですよ、うんうん、で、まあ、あ、そうか、事実を元にした映画なんやなみたいな、あ、男の子たちが図書館襲うのねぐらいの、ね、
ね、
情報しか入れてなかったんやけど、まあびっくりしたね。
そう、
なんかね、予告編はすっごいスタイリッシュなんやけど、
うんうん、
映画とちょっと全然違う。
でも言っちゃっていいのかな、
うん、言っちゃおっか、うん、うん、ああいう、本人、ご本人様登場するんですよ。
そうですね。
そう。まあ、4人の大学生を演じてる、まあ、役者たちが出てきて、うんうん、それの元になる人たちの証言、部位とか、うんうん、演じてくれてる役者の子、同じ役の子の隣に自分がいるとか、うんうん、なんかそういう、その、なんていうのかな、現実と虚構が入り混じったような、不思議な映画でしたね。
そう、だから本人たちが結構、いや、あの時はこうやったって言ったら、うん、もう一人の方が、いや、あの時はそうじゃなかったよ、みたいなことを、証言部位というか、
うん、
つまり映画本編がある種再現映像であるみたいなさ。
そう、すごい不思議な作りで、うんうん、ただ予告編には、あ、もしかしたらなんかいくつかバージョンがあるんかもしれへんけど、うんうん、私が見た予告編には、もう本人は一切出てこないのよ。
そうやね。
そう、役者しか出てこない予告編やって、うんうん、まさか本人登場するなんて
っ
てい
う。そう、いや、自分もそれでびっくりしてさ、
うん、
で、こう、まあちょっとこの本編から外れるんやけど、
うん、
この監督のことが気になって、バート・レイトン監督が、
はい、気になるよね。
そう、うん、で、前作インポスターっていう映画なんやけど、
うんうんうん、
これ日本で公開されてないし、うん、配信とかソフト化もされてないんやけど、
見ようがないってことやね。
まあ、
う
ん、
なんていうのかな、日本語字幕付きでは見れない。そうそうそう、うん、
ただ0と1でできてる世界で頑張って探したら、うん、その字幕のついてないのが見つかったので、自分は頑張って見たんですけど、
うん、
そのインポスターがすごくて、
う
ん、これはなんていうのかな、その少年失踪事件があって、
うん、
その3年後にその男の子がスペイン、
うん、
アメリカでその少年が失踪するんやけど、3年後にスペインで偶然見つかって、
うん、
で家に帰ってくるんやけど、
うん、
その間すごいことが起こってて、
はいはい、
いや実はその少年は、
うん、
犯罪組織に捕まって売春をさせられてたみたいなことを証言してざわざわってアメリカ中がなったんやけど、
うんうん、
そのインタビューを見た探偵が、
うん、
いや失踪した少年とその帰ってきた人の耳の形が違うんやけどこれって別人じゃないのっていうのを言い出してから、
うん、
そのどんどんその事件の裏側にあるその闇、
うんうん、
そのじゃあ本当に失踪した少年はどうなったのかとかさ、
はいはい、
その家族にも実は秘密がみたいな闇がボンボン明らかになってくるっていうすごいドキュメンタリー映画で、
うん、ていうかそれ本当にあった事件なんやね。
そうそうそうそう。でその映画でも、うん、その家族の証言プラスアルファ、
うん、
本人が再現映像をやってて、
あそっちは本人が再現映像、
そうそう、そっちは本人が再現映像をやってるんやけど、
うんうんうん、
それなんかもねなんかものすごい映画的な演出で再現させられてて、
うんうんうんうん、
なんかそれこそその少年が見つかったっていうシーンなんかも、
うんうん、
もうブワーって豪雨が降ってる中、
うん、
暗闇の中にポンと電話ボックスがあって、
はい、
そこにこう男の人がうずくまってて警察が近づいていくみたいな、もうフィルムノワールやんこれみたいな、すごい映像がかっこいいのよね。
演出されたドキュメンタリーってことね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
でそれを見るとアメリカンアニマルズを見て、うん、ああなるほどなと、なんかこうちょっとドキュメンタリーからより一歩フィクションの方に近づいてはいるけど、うん、やっぱ作家性あるなこの人みたいな。
はいはいはいはい、うんうん、いやなんかこうなんていうのかな、これはどういうジャンルのものになるんやろうね。ドキュメンタリーって言えるものではないような気もするん
だ
けど。
そうやね、いや、うん、だからねなんかこう最近思うのが、
うん、
いわゆるドキュメンタリー映画っていうのは、
うん、
どんどんなぜかフィクションの方に近づこうとしていて。
そうやね、なんか最近のさ映画見てると、うんうん、まるでドキュメンタリーのような映画でしたみたいなが、まあ、なんか褒め言葉のようにさ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうそうそうそう、なんかこうなんていうのかな、ファンタジー性が感じられない映画みたいなのが多かったりもするよ ね、
う
ん
う
ん、
ね、
最近。
だからそれこそ事実を元にした映画、
うんうん、
例えば最近でアイトーニャっていうスケート選手の話なんかでも、
うん
ね、その女優さんがさも本人かのように、
うん、
そのなんていうかな、インタビューを受けてるみたいなさ、
はいはいはいはい、
シーンが挿入されてるとか、
うんうん、
で逆にその劇映画の方がどんどんそのフィクションじゃない、うん、フィクションの方がそのドキュメンタリーに近づいていってる。ドキュメンタリーは現
うん、
フィクションに近づいていってるし、フィクションの映画はドキュメンタリーの演出法も真似してるみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう風にこうなんていうのかな、ジャンルが
境界線がね、そうそう、曖昧になってきてる
ような気がしてて、
うん、
まあ、それこそほらイーストウッドなんか、
はいはいはい、
3時17分パリ行きって映画で
めっちゃドキュメントや
ったね。そう、丸々本人を使って再現させるっていうさ、劇映画やけど、
うん、
出てる人は無名のその事件にあった人たちみたいなさ、
うん、
ことをやってるっていうのをやったりとか、
うん、
そドキュメンタリーやったらペドロコスタっているやん、
はいはい、
バンダの部屋のね、
うんうんうん、
あの人のホースマネーって新作、まあ、一番新しい作品なんかは完全に劇映画的に作られてるし、
うん、
っていうのを考えると、このなんかアメリカンアニマルズのこのバランス感覚、その、うん、今旬の若手の俳優さんが、
うん、
その本編を演じてるけどその事件の当事者たちがインタビューで証言をするっていうののその構成の具合みたいなのって、
うん、
なんかちょうどその境界線上のギリギリの上のラインを言ってるんじゃないかなと思って、
うん、なんかさ、
うん、
この4人の本物たち、
うんうん、
なんかね、ウォーレンとスペンサーとエリックとチャズっていう4人組なんですけど、
はいはいはい、そうね、
なんかこう素人じゃないんですよ顔が。
あ、あの本人たちね、
まるで、
うんうん、
もうなんかあなたたちも役者ですかっていうぐらいみんなすっごいいい顔してて、
ね、
だからなんかこう、まあ、そのそれぞれを演じてる、まあ、大学生の、うんうん、なんていうかなを演じてる役者はなんかバリー・コーガンとかなんかダンケルクとか
で出てた、ね、聖なる鹿殺しとかの男の子、そうそう、
独特な顔のね、うんうん、男の子が演じてたりとか、あとエヴァン・ピーターズとか、あと、ブレイク・ジェナーとかも出てたりして、うんうん、割とその、まあ、今なんていうかな、グイグイ来てる、
そうやね、
若手4人で出てるんですけど、
うん、
そこもその本人たちの顔がいいっていうのが境界線を曖昧にしてる原因でもあるなと思って。
そう、なんかスペンサーっていうのが一応その本を見つけた芸術家肌の男の子で、
あ、はいはい、
でウォーレンっていうのがそのリーダー役みたいな、でもちょっとアホみたいな感じの子なんやけど、 その本人たち2人がさ、
うんうん、
なんか アンドリュー・ガーフィールドとジョニー・ノックスビルみたいな感じのさ、
はい、イケメンと
なんかいい感じに間抜け感みたいなさ、
うん、そうなんですよ。だからなんかその芸術家肌のスペンサーっていうあの男の人はもうすごいね端正な顔してるんよね。
あのものすごいこんなこと言ったらファンに怒られるかもしれんけど、うんうんうん、あのバリー・コーガン君よりも本人の方がイケメンみたいな、
本人の方がイケメンやと思うけど、なんかこうそこはなんていうのかな、監督もちょっとリアルな大学生像をこっちに映画には落とし込んだみたいなことはね、うんうん、言ってましたけど、まあその盗んだ本っていうのがさ、そのいつ作られたやつなんかな、もう随分前に作られてるやつなんですけど、
まあ、19世紀、
ね、19世紀か、うん、幅1メートルぐらいあるんですよ、
うんうんうん、
本のね。で、あの435枚にわたってこう絵が描かれてるやつで、はいはいはい、めちゃくちゃ重い本じゃないですか。めちゃくちゃでかい本を大学生4人が狙うってすごいよな。
いや、うん、というかあのちょっと考えたらそれ無理じゃないってなるっていう、うん、
そうなんですよね。なんかこうね、なんやろな、あの予告編を見て、うんうん、めっちゃスタイリッシュな映画やろうなって思っていくと、
うんうん、
違うなってなると思う。
あ、それは本当に自分もそう思います、う
ん、なんかその違いに戸惑いを感じてしまうかもしれない、うん、けどその、アメリカの鳥類の中の挿絵がすごい、なんなら怖いぐらいかっこいい、そのフクロウの絵とか、
うんうんうんうん、
ね、なんかそういうのがこう割となんていうのかな、挿入されていって、
うんうん、
なんか一瞬こうすごいホラーっぽい瞬間もあったりするんやけど、うんうん、なんか現実はそうじゃないねんでみたいな、なんかそのなんていうのかな、不思議な映画やった。
そうだね、なんかテーマ的にものすごい現代的な感じがするなと思って、うんうん、この映画っていうのも、うん、まあ、言ってみたらあのちょっと冷静になればその計画無理じゃないっていうか、うん、そんなうまいこといくの映画の中だけやでっていうのを、うん、結構なんかみんなキャーキャー楽しみながらやっちゃって結果、うん、うん、みたいな感じやからさ、
うん、
あのこれってなんていうのかな、その承認欲求とかさ、うん、自己顕示欲みたいなので、
うん、
ちょっと暴走しちゃって炎上するみたいな、
はいはい、
なんやったら YouTube やらなんやらでさ、
うん、
いつも起こってることのより過激版というか、
そうやな、いやなんでそれをやって人生がこう、まあ、ほんとフィクションの世界よそれはっていうね、うん、いやなんかすごいなんか後に残る映画やった、
うんうんうん、
ザラッとしたもんが残るけど、なんかこうレザワードックスみたいにさ、みんな一人一人なんていうのコードネームみたいな決めていったりとか、
ね、ミスターピンクお前なんみたいなね、
そうそうそう、ピンクみたいなさところとか、なんかこうこうやってこうやってこうやったらちょろくないみたいな映像とかすごいかっこいいし、
うんうん、そうなんかね、さりげないワンシーンの、うん、なんか映像強度というかかっこよさがやっぱすごいいい、う
ん、すごいよかった。オープニングドキドキしたもん、
うん、
めっちゃかっこいいと思って、なんかこうカメラが天地逆になるだけですごいね、うんうん、なんか不協和音というか、
そうなんかね、あの重低音が響く中でこうどんどんカメラがその人物の後ろに近づいていくとか、
うん、
結構あダークナイト勉強してるなとかさ、うん、なんかいろいろ思うよね、
うんうんうん、思うよね。いやなんかそうなんかなかなかやっぱこうさやな、今公開してる作品をラジオで話すのってなかなか難しいな、
まあそうだね、
特にアメリカンアニマルズ、
うん
うん、
まあ、でもほらやっぱり有名な監督だけじゃなくてさ、うん、こういう日本ではまだまだ有名じゃないけど、
うん、
その才能がある監督とかも応援していかないとみたいなさ、
う
ん、
そうね、
そういう気持ちになる感じ。
いや次回作がどうなんのかなって思った監督が、
ね、いやなんか、
うん、
やっぱこの路線で今後もどんどんそのドキュメンタリー
と
フィクションの間を攻めていってほしいなって気はするけどね、
うん、いやあとそのこれから見る人、あのウドキアンに注目してほしいですよね。
ウドキアンね、あ
そういい顔のおじいちゃん俳優が
本当に座ってるだけなんやけど存在感ありすぎるみたいなさ、
はい、いやなんかさ、まあ、もう終わってるからあれなんやけど、うん、ドントウォーリーに出てくるウドキアもめっちゃおもろかったよな、
はいはい
はい、座ってるだけやんみたいな、
そうだね、あの座ってるだけで怖いみたいな、
そうそうそう、まあ、なんか結構あの有名な役者さんも出てきますので、うんうん、その辺もぜひ楽しんでほしいです。今京都ではムービックス京都でね絶賛公開中ですので、
はい、
アメリカンアニマルズチラシもすごいかっこいいし、パンフレットもね、
そうおしゃれ、
すごいおしゃれでかっこいいので、うん、ぜひチェックしてみてほしいです。なんかオールナイトとかでできたらいいなってちょっと思った。
あいいやん、
そう
あのこういうケイパーもののオールナイトやってよ、う
ん、はい、やりたいなと思います。じゃあまた次回南海館の進捗も話せたらいいなと思いますので、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。